耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1473回10月18日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。今日はですね、浅見穂子さんの最新作をご紹介しようと思うんですけども、浅見穂子さん、新刊ラジオでも何回かご紹介しましたが、今回ね、この本をお読みになった方のね、感想というのがちょっとありまして、いくつか読み上げたいんですけど、この本を読み確信が持て安心して前に進めます。45歳自由業の方。周りの友達からは本当に前向きだねと言われることが多くなりました。32歳会社員の方。くじけたり辛いことがあるとこの本を読んで心を整えるようにしています。41歳主婦の方。で、最後にこの人、一人一人が幸せになり自分の立ち位置で精一杯楽しむ、それが結局はみんなが幸せになることにつながることが分かりました。29歳主婦ということで、最後まとめてもらったんですけども、これだけね、多くの人がやっぱりその浅見穂子さんいいっていう、ファンの多い作家さんでもあります。内容としてはスピリチュアルなので好き嫌いある人もいるかもしれませんけども、聞いててください。じゃあ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は秋書房より出ております、浅見穂子著、あなたも宇宙とつながっている、今伊勢神宮に惹かれる理由という本です。著者のご紹介ですが、浅見穂子さん、作家エッセイストとして活動されている方で、青山学院大学国際政経学部卒業後ロンドンに留学してインテリアデザインを学び、帰国後執筆活動に入って、例えばですね、あなたは絶対運がいいという本や、分かった運が良くなるコツといった、運とか宇宙につながるとかそういった本を書いてるんですが、これがね、累計300万部超のベストセラーとなるという、人気作家さんです。その他絵本、日記、旅エッセイなど著書多数なんですが、新刊ラジオではですね、以前、この浅見さんの著書である、あなたの夢が叶いますようにという本と、あなたの夢が叶う場所、この2冊をね、ご紹介したんですが、どちらもね、豚くんとなんかお姉ちゃんみたいな、可愛いイラストが描かれてる本ですって言ってるので印象残ってる人はいるかもしれません。で、この前作なんですけど、あなたの夢が叶いますようには、その夢の実現を手助けしてくれるメッセージで、あなたの夢が叶う場所では、ちょっとパワースポット旅行記みたいな感じのね、内容になっておりました。で、今回もですね、あなたも宇宙とつながっている、今伊勢神宮に惹かれる理由という、サブタイトルからわかるように、伊勢神宮という日本古来のパワースポットが登場します。で、何でもですね、浅見穂子さん、今までの著書でね、宇宙とつながることが大切とか、宇宙とつながってよりその運を手に入れようとか、宇宙とつながるとあなたは幸せになれるよみたいな内容を書いたんですけども、最近ちょっと考えが変わってきたらしくて、いや、もう我々は宇宙とつながっているんだと、そういう風に変わってきたらしいんですよ。引かないでくださいね。で、これがなぜかというと、東日本大震災を経験したりとか、あと2010年ぐらいからこの伊勢神宮に、ちょくちょく行くようになって、もしかしてもう私たちの心の中にはその宇宙とつながる準備っていうのはすでにできていて、いや、普段はもうつながっているんだけど、意識をしていないから気づかないだけなんじゃないだろうか。ということは、その浅見さんが、その私がそのみんなに幸せになれるよって言った宇宙とつながろうという方法は、つながろうではなく、つながっていることに気づこうというアプローチなんじゃないだろうかと。そういう風に変わっていったというのをこの本で紹介しています。この辺はスピリチュアルをきちんと理解しているとか、スピリチュアルに理解のある人じゃないと何言ってんだってなるかもしれませんけども、僕はね、言わんとしてることはわかるなーっていう感じで読んでましたね。で、その続き、その宇宙と繋がるのなぜかって話なんですけども、運が良くなる。運が良くなるコツというのは、その先にある宇宙の仕組みとか、人間が生まれてきた意味とか、目には見えない偉大な世界を知ることなんだっていうのが浅見さんの意見なんです。いわゆるそのサムシンググレートを知るみたいなね、そういう話です。で、これからの時代生きていくためには、その運が良くなる、その目には見えない偉大な世界、サムシンググレートを知って運が良くなる、プラス、こう何かを達成するときに、相手を蹴落とす意味での競争とか、奪い合いをするのではなくて、共存や分かち合いや理解など、みんなが納得して本当の意味での幸せになる方法を探していかなきゃいけないし、そういう風に変わっていくはずであると、いう風に言っています。こういった、浅見さんのね、優しい意見というのが、 浅見さんファンには受けてるのかもしれません。で、このみんなが納得して幸せになる方法というのが宇宙に応援される生き方なんていうふうに浅見さんは言ってるわけです。さて、まあ宇宙とつながっているとか、パワースポットがうんぬんとか話がね結構いろいろ飛んできて、んーって理解できない人もいるかもしれませんけども、とりあえず僕のスタンスとしてはですね、パワースポットというのを完全に信じてるわけじゃないです。そこに入った瞬間なんかオラが元気出てきたぞーって、なんかスーパーサイヤ人みたいにこうパワーが溢れるとは思いませんけども、でもやっぱり気分転換を通して何かしら自分の力になるとか、あとその宇宙の力というものを信じてその貧困法制に生きられるならば、こういうのを信じるのもいいかなというふうに僕は思っております。浅見さんは今までもね、起こる物事には全て意味があり、今の自分に必要なことを知らせてくれると書いていました。で、東日本大震災です。これはねやっぱり浅見さん同じ意見のようで、ちょっと24ページから抜粋しますが、東日本大震災は地球規模で人類に大切なことを気づかせようとした大きな計画の一つだったっていう書き方をしています。そう、震災はね今の人類にたくさんの影響を与えたというんです。で、例えばねどんなことが変わったか、まあ、特に大きく変わったのは、その他人の幸せとか、あと自分の幸せっていうものを考えるようになった。さらに、まあ、浅見さんの意見でもある自分が幸せになることによって他人を幸せにできるという、これはね自分勝手という意味ではなくて、今一度自分の幸せを見つめ直すように人がなったよっていうお話らしいんです。まあ、実際僕も聞いた話によると、この東日本大震災の後に結婚する人が増えたっていうね聞きましたね。あとはねやっぱりその自分の人生というものについて考えて、僕もやっぱりその故郷との関係っていうのを考えるようになったし、あと人によってはねいつ死ぬかわからないから今のうちに好きなことやっとこうなんて言ってね、結構仕事に踏ん切りがついた人なんてもいるかもしれません。まあ、そんな風にですね、東日本大震災がその与えた影響というのはあるんですけども、これについて浅見さんはその、まあ、人類に大切なことを気づかせようとした大きな計画の一つだったと、そう偶然ではないと、起こるべくして起きたんだっていう言い方をしています。まあそういうわけで、まあ偶然というものがなくて全てが必然ならば、なんで人生に悪いことって起きるんだろうか、まあ、そういう風に思ってしまうのが人情だと思いますね。自分がもし今なんか悩み抱えてる人がいてね、このじゃあ辛いことも必然なの、私の人生ってそんなに悪いものなのなんて思っちゃうかもしれませんけど、そうじゃないと。これはまあ浅見さんに限らずいろんなスピリチュアル系の作家さん言ってますけども、あなたの思った通りの人生になる。そう、あなたの思いがあなたの人生、あなたの環境を作っていくので、思いを改める、まあ、つまり人によってはそれを何でしょうね、自分のその美しい思いを持ってって、まあなんか引き寄せの法則とか鏡の法則とか、あと原因と結果の法則とかいろいろありますけれども、まあ意識を変えることによってあなたの人生を変える。で、この運を良くする方法というのが浅見さんの場合は宇宙とつながることだったんです。で、この宇宙とつながるっていうとなんかこう壮大すぎて意味が理解しづらいかもしれませんけど、難しいことじゃありません。特に今回浅見さんがこの本で言っているのは、まあ、日本人はその初めから宇宙とつながる方法を知ってたよねというくだりで始まります。それ何かというとですね、伊勢神宮みたいなその神道の考え方、日本神道の考え方って非常にその浅見さんが普段言ってたその宇宙につながる、宇宙に応援される生き方というのに似ていたんです。まあ、奪い合わずに分け合って循環させる方法、相手を受け入れて共存する精神なんて言い方をしてましたけども、和をもって尊しとなしの時代からずっとあったわけですよね。で、そんなわけでですね、とりあえず日本神道の、まあ、伊勢神宮に行って、まあ、レポートというわけではないんですけども、浅見さんなりに調べたね、その日本神道の歴史とか、日本神道のしきたりとか考え方っていうのをご紹介しています。で、一般にあまり知られてないかもしれませんけど、神道はですね、経典というものがないです。つまりこうあるべきとかこうしなさいという経典お説教がないんだそうです。で、神道の象徴である伊勢神宮が建てられたのが、まあ、紀元前4年ってことなんで、まあ、2000年以上続いているんですけども、その2000年の間ね、こうしなさいと言われずに、まあ、神道というのは続いてきました。まあ、これはなんでなんだろうかと。そしてその神道を通じて、まあ、今の現代日本人が、まあ、浅見さんの言うところの宇宙につながる、一般的に言うところの運が良くなる、幸せになるための方法というのはどんなものがあるのか、 これをですね、今回の本の後半ぐらいでね、紹介しています。でざっくり、今回の本の流れをね、ここで振り返ってみたいんですけれども、まずですね、浅見さん自身が長い前書きと書いてるような前書きがあって、まあ、その東日本大震災をきっかけに、まあ、浅見さんの心境にどういう変化があったのかっていう報告があります。そしてまあ一章二章はですね、まあ、普段からその浅見さんが言っている、まあ、宇宙とつながる生き方とか、あなたの思いがあなたの人生を作るよっていう考え方、あとその直感をもうちょっと大事にしようというお話、そういったことが書いてます。そして3章からその伊勢神宮の話で、4章からはその伊勢神宮の話を受けて、浅見さんが最近考えている枠を外して生きるという、まあ、生き方についての説明になっています。で全体を通してまあスピリチュアルの本です。浅見さんのファンだったらすんなり受け入れられるんでしょうけども、これから初めて浅見ほほこさんの本を読むよって人にはおおっと思ってしまうかもしれません。でもですね、書いてること一切間違ってないと思います。疑り深い人はちょっとえっと思うかもしれないけれども、まあ、素直な心で読める人だったらですね、これは結構いい人生のバイブルになるかなっていう一冊にまた仕上がってますね。まあ、そんなこんなでもう3冊目のご紹介になります。浅見ほほこさんの本なんですけれども、今ちょっと悩みがある、誰かにちょっと背中を押してほしい、誰かこの苦しい気持ちを解放してほしい、そんな人に、おすすめしたい一冊です。では書籍情報です。あなたも宇宙とつながっている、今伊勢神宮に惹かれる理由、浅見ほほこ著、秋書房より税込み1260円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。でここで関連書籍のご紹介なんですが、この浅見ほほこさんとはまた方向性がちょっと違うかなぐらいなんですけども、まあ、スピリチュアル系の本一冊、新刊ラジオ第1429回2011年7月8日号幸福への近道、これね、松原照子さんという東日本大震災をブログで予見したというふうに言われている人の本なんですが、この松原照子さん、おそらくですね、スピリチュアル的な意味ではガチです。でもガチで何かこう不思議な世界が見えちゃう人なんだろうなっていう感じの文章なんですね。書いてる内容がね、不思議なんだけども、なんかこう納得できる、またいろいろ当たってる、そういう恐ろしさがある人です。まあ、気になる方はちょっと追ってみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル。
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
パオーン、石橋優です。よろしくお願いします。
そうか、
そうそうそう、はい、パオーンですよ、
はい、
近くで見ると本当にでかいのね。
子供かよ。
すっごいでっかくてなんか優しそうな目をしてるのよね。というわけでですね、本日紹介したいオーディオブックこちらです。
夢を叶えるゾウ。おー、ね、オーディオブックになったんです ね、
ね、この像はパオーンじゃなくて関西弁なんですよね。
これね、面白いですよ。ガネーシャっていう神様が来て、
はい、インドの神様ですね。
あるサラリーマンにそのいろんなこうことを教えてくれるんですけど、はい、もう言い方がね、関西弁のおっさん。
そうなんだけど、その人生に大切なものっていうのを教えてくれるんですよね。
なんか教えてくれるからに見返りよこせとかね。
そうそうそうそう、
ただで頼むつもりみたいな。
そうそう、じゃああんみつをっていうと、うまいなこれっていう。
かっこね、語り口が好きでね、例えばその昔 の、 偉人たちを、そのガネーシャもやっぱりその偉人たちをサポートしていたって設定なので、うん、その主人公の男の子に言うわけですよ、
はい、
君ね、ドラッカー君知っとる？
ニュートン君知ってる？
友達かみたいな感じで。
で、まあ、このガネーシャと知り合った一人の男が、うん、ガネーシャの言うことを聞いてどんどん人間として成長して変わっていくっていうような、
そうそうそう、
まあ、お話になってるんですけど、なかなか面白いですよね。
すっごい面白いんだけど、またなんか人生にも役立つ一冊ということでね、
はい、
まあ、ぜひオーディオブック面白さなので聞いてみてください。
はい、で一個ちょっと告知がありまして、珍しく、うん、今ですね、新刊ラジオの新刊 JP のバナーからですね、うん、
はいはい、
フィービーの方に飛んでいただくと、うん、無条件でですね、以前に僕が、作ったですね、うん、オーディオドラマ
を、はい、作れたのね、
はいはい、うん、が、まあ、ちょっと
作ったん
ですけど、うん、それが今無料でお聞きいただけるという、
あ、お試しキャンペーンみたいな
感じ、はい、やっているので、もしよろしかったらぜひぜひ聞いていただきたいと思います、
はい、新刊 GP のホームページからね、そういうバナーありますので、そこのバナークリックして、はい、フィービーの方に入っていただくと、はい、まあ、ただでそのバスさんがリアクションした、
はい、フィービーのリスナーさん、購入者さんから募ったテーマで、うん、作ったものがありますので、結構いい出来だと自分では思ってるので、うん、ぜひぜひ聞いていただきたいと思います、
はい、
というわけで本日紹介したオーディオブック夢を叶えるぞはオーディオブックの FEEB で配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEEB と検索していただくか、カタカナで FEEB と検索してください。
はい、皆さんのご来訪をお待ちしております。
待っております。パオーン。